お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙2章8節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の8節。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。さて、主の屈辱の5段目の階段は、主が自らご自分を卑しくされたことです。私たちは誰かに屈辱的なことをされたり言われたりするときに人間としてとても卑しめられます。でも主イエス・キリストは自ら自分を卑しくされたのだということに注目してください。それは主にとって最も難しいことでした。ジョン・ウェスレーについてこんなエピソードがあります。彼が一人しか渡ることのできない狭い橋を渡って小川の向こう側に行こうとしていた時の出来事です。彼がその橋を渡ろうとした時、その時代のリベラルな説教者にばったりそこで出くわしました。この説教者は得意になって次のように言いました。わしは愚か者には絶対に道を譲らん。ジョン・ウェスレーはちょっとの間彼を見つめ、にっこりと笑ってこう言いながら後ずさりしました。私はいつも愚か者に道を譲るんですよ。謙遜な立場を取るのは難しいものです。特に高ぶって意地悪な相手の前ではそうです。私たちには自分を癒しめるのは困難なことですが、主はあえて私たちの救いのために自分自身を自ら癒しくされたのです。私たちの多くは時々謙遜にさせられる経験をするものです。マギ博士はこのように述べ、ご自分の経験を次のように述べています。何年も前に私が講演した夏のカンファレンスのことを思い出します。このカンファレンスの講演者の一人は、甚だ威厳のある英国人でした。彼は賜物のある講演者であり、とても威厳がありました。ところで私がカジュアルなシャツを着て講壇に上がったとき、彼はショックを受けていたようでした。彼にとってはカジュアルなシャツで講壇に上がるのは許されない罪でした。そこで彼は白いシャツを着、カラーをつけ、ネクタイをしていました。夜の礼拝の時には、彼は夏にもかかわらずフロックコートを着ていたのです。ある午後雨が降りました。講堂の窓ガラスが一枚割れていて、講壇の上に雨がかかっていました。あの当時、誰がその夜メッセージをするかにかかわらず、講演者たちは全員講壇の上に行進していったものです。その晩私はこの威厳のある清掃をした英国人のすぐ後ろを歩いていました。そして彼が講壇の濡れたところに着いた途端、彼の足がつるっと滑ってしまったのです。彼は大の字に倒れてしまいました。 そしてお分かりでしょうが、すべての人が笑いました。私はあまりひどく笑ったので、講壇から降りなければなりませんでした。そして戻って講壇の上に座ってからも、私は笑うのが止まらないのではないかと思いました。次の夜、私たちはいつものように集会を始めました。そして彼はまた私のすぐ前にいたのです。私は彼に手を伸ばしてこっそり言いました。今夜ももう一回パフォーマンスがあると良いですね。彼は言いました。ああ、あれは謙遜にさせられましたよ。確かに彼は謙遜にさせられました。でも彼は自分で自分を卑しくしたのではありませんでした。私たちは多くの失敗を通して謙遜にさせられる時があります。でもほとんどの場合、私たちが自らそうするのではないのです。しかし主イエスは自ら自分を卑しくされました。それは私たちが失敗を通して自分を謙遜にすることとは全く違うことです。さて私たちは主の屈辱の階段の6段目にやってきました。ここには主が死にまで従われたと書かれています。人は死というものを通してとても謙遜にさせられます。なぜなら私たちは死の前には何もすることもできないからです。そして死は決して自然なことではありません。時々お葬式に出席する人々が亡くなった人の顔を覗いて、彼は自然に見えるねえなどというのを耳にしますが、普通そのようなことは亡くなった人の家族を慰めたいと思っている善意の友人が言う言葉です。なぜおじいちゃんの死に顔が自然に見えることが慰めになるのか私にはわかりません。私は、いいえ、ちっとも自然になんて見えませんよと言いたいのを唇を噛んで我慢します。死は決して自然なことではありません。なぜなら神様は死ぬために人間を作られたのではないからです。もともと人間は永遠に生きるために作られたのに、罪のせいで死ぬ存在になったのです。それは人間が神様に背いた咎のためです。死は一人の人の咎によって全人類に入ってきました。その人はアダムであり、死はそのようにして後世のすべての人間に伝えられていきました。ですから死は自然なものではありません。神様は死ぬために人間を作られたのではないのです。さて、主イエスがこの地上に来られたとき、主は他の人間とは少し違っていました。私たちは普通これから生きるためにこの世に生まれてきます。でも主イエスは死ぬためにお生まれになったのです。主は死ぬためにこの地上にやって来られました。主は死なれなくてもよかったのに、でも主は死にまで従い、進んでご自分をお捧げになりました。私たち人間はいつか死ななければならない存在です。でもすべての人は死にたくはないのです。主は死なれなくてもよかったのです。でも主は進んで死なれました。なぜでしょうか。それはあなたの罪を許し、贖い、永遠の命を与えるためです。ヨハネ10章の15節で主はこのように言われています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じようです。また私は羊のために私の命を捨てます。同じくヨハネ10章の17節から18節で主はこのようにも言われています。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。 私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。キリストの最後の屈辱の階段は、実に十字架の死にまでも従われたことです。主は単に死にまで従われただけでなく、主は十字架の死にまでも従われたのです。十字架刑というのは、私たちにとっては馴染みが薄いものですが、どうでしょうか。もしキリストが電気椅子やガス室、あるいは縛り首の縄で死なれたと言ったなら、私たちにはもっと大きな衝撃があるのではないでしょうか。主の死は、そのような屈辱的な死だったのです。主はそのように最高の御栄光の場所から最低の恥辱の場所へとやって来られたのです。主はなぜそのようなことをされたのでしょうか。それはあなたの罪を許し、贖い、あなたを救うためです。主はすべての天の御栄光を去り、この地上に降りて来られました。人となられ、あなたの罪を許し、贖い、救うために、犯罪者に適用される刑罰の死を経験されたのです。それはあなたのためです。ここに神様の愛があり、これが神様の心なのです。さて、父なる神様の心は、キリストに御栄光を期することです。キリストが降りて来られた屈辱の七段の階段を見てきましたが、これから、七段の上りの階段を見ます。その階段は神様の心、そしてキリストを高く上げる栄光の階段です。ピリピ人への手紙2章の2節。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。ここに1段目の階段があります。ここには神はこの方を高く上げてと書かれています。父なる神様のこの宇宙における今日の思考の目的は、主がお作りになったこの宇宙でイエス・キリストが栄光をお受けになること、そして人間が住んでいるこの地上、つまり人間が神様に対して逆らった場所で主が栄光をお受けになることなのです。この小さな地球を意義深い重要なものにしているのは、キリストがこの地上で死なれたということです。他には何もありません。天文学者たちは、私たちが宇宙の中でのほんの一粒の塵にしか過ぎず、もし私たちの小さな世界が消し去られても、宇宙には何一つ影響はないと言います。全くその通りです。人間は、小惑星の表皮の上の病気であると誰かが言いました。それは全くもって当たっていると思います。人間に尊厳を与えるのは、そして人間に天を仰がせ、聖栄を歌わせるのは、イエス・キリストがこの地上に来られ、人間のために十字架上で死なれたという事実のゆえなのです。それゆえ神は、この方を高く上げられました。さて、二段目の階段ですが、ここには、すべての名に勝る名をお与えになりましたとあります。英語では、何かを罵るためにイエス・キリストの名前を使ったりします。それはとても失礼で、柄の悪いことで、きちんとした家庭に育った人は、そのようなことは言いません。しかし神様は、人が呪いの言葉に使って、イエス様の顔に泥を塗るようなその皆を高く上げようと意図しておられるのです。先日、奇跡的な方法で飛行機を着陸させたパイロットが群衆の横でイエス・キリスト、イエス・キリストと繰り返していました。それが彼の冒涜的な言葉であったのか、あるいは彼の祈りであったのかはわかりません。私たちはイエス・キリストの偉大な皆を使うときに注意しなければなりません。あなたはイエス様の皆を軽々しく使ってはいないでしょうか。ただ習慣だからとか、口癖だからとかいう気持ちで使ってはいないでしょうか。 イエス・キリストの御名は、この世のすべての偉大な人々の名の上に高く上げられ、栄光のうちにある御使いたちの名の上に褒めたたえられる御名なのです。ピリピ人への手紙2章の10節。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、この説の中には、キリストを褒めたたえることの次の三つの段階があります。三段目の階段は、それはイエスの御名によってという階段です。イエスとはヘブル語またはギリシャ語でも救い主という意味です。主がベツレヘムでお生まれになる前に、御使いはマリアに次のように言いました。また一章の21節。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。イエスという名は救い主という意味です。罪人である人間を救うことができるお方は、救い主なる神様でなければなりません。ですからマタイはさらに、イザヤのメシアの予言への言及を付け加えています。マタイ1章の22節から23節。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。救い主であり、また神が私たちと共におられるという方が、処女からお生まれになるというのは、想像しうる限り最も素晴らしい予言の成就の一つです。御使いはマリアに言いました。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。誰も人間を救い主という名で呼ぶことはできません。なぜなら、すべての人間は沈みゆく船に乗っており、この船はだんだん沈んでいるからです。ですから、もし救い主がいるのなら、その方は人間界の外から来なくてはなりません。救いの綱は、人類の船以外のところから来なければならないのです。罪人である人間は誰一人救い主になることはできません。ここにはその名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと書かれています。主はどのようにしてご自分の民をその罪から救ってくださるのでしょうか。主はインマヌエル、神は私たちと共におられるというお方です。ベツレヘムに来られたあの小さな赤ん坊は、神は私たちと共におられるというお方なんです。主は御使いとしてではなく、人間と同じようになられました。そのようにして主は、インマヌエル、神は私たちと共におられるというお方になってくださったのです。だからこそ主は、イエス、すなわち救い主と呼ばれたのです。ですから人間は誰一人、イエスと呼ばれることはできません。 ですから神様は言われます。私はこのお方がこの地上に来られた時に与えられた名前をすべての名の上に高く上げよう。さて、主を褒めたたえる階段の四段目に注目してください。それは天にあるものです。そして五段目は地上にあるもの、そして六段目は地の下にあるもののすべてです。この説はよく、究極的にはすべての人が救われるのだというレストティューショナリストの理論を擁護するために使われます。ロサンゼルスには長いことこのカルトのスポークスマンがいました。彼はイスカリオテのユダと悪魔が天国の道を一緒に歩くことになる。なぜなら、究極的にはすべてのものが救われるからだという声明を出しました。もちろん彼がこの説を使ったのは不適当でした。なぜならこの説をコロサイ人への手紙一章の二十節と比較すれば本当の意味がわかるからです。コロサイ人への手紙一章の二十節にはこのように書かれています。その十字架の血によって平和を作り、巫女によって万物を巫女のために和解させてくださったからです。フィリピのこの箇所の中での主題はイエス様の主権です。イエス様の御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめるように神様は主を高く上げられました。つまりこの方は主であるので、地獄さえもが主に膝をかがめなければならないのです。主は神様です。でもただ膝をかがめるだけでそこに救いが含まれるわけではありません。コロサイ人への手紙一章二十節は主権ではなくキリストの和解の御業、贖いの御業について語っています。何が和解させられたのでしょうか。何が贖われたのでしょうか。地獄もそこに含まれたのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。コロサイ人への手紙一章二十節には、地の下にあるものは言及されてはいません。なぜならこの説は、贖いについて語っており、地獄には贖いはないからです。この二つの説を一緒に見てみますと、イエス様に膝をかがめた地獄にいる者たちは、主の主権を認めただけであることがはっきりします。イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の心、キリストを高く上げられることというテーマで、フィリピ人への手紙2章8節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。